皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。12月24日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は民衆の時代が到来という話です。もう音を立てて民衆の時代ですね。上が完全に雑炊いたしました。ですから今ね、景気が悪いとか今調子悪いっていうのはもう誰か悪党がいてね、この悪党がなんか貪ってるからというよりもですね、いい意味でも悪い意味でも悪党がいなくなっちゃって、経済を動かす人がいなくなっちゃったんで景気が悪いという人の方が、まあ実際に世界では多いと思いますね。要するに悪党がいなくなっちゃったために、まあ今までのこの見せかけの経済の繁栄はなくなるし、それから裏口を通じての金と人の動きがなくなるから、そこで動いていた経済はもう終わりになる。それからその不正横領、無駄の限りを尽くしていた組織もどんどん解体されていきますから、無駄でも何でもそこで飯を食ってた人たちは食えなくなりますな。こうやってですね、今起きていることというのはもうすでにトランプ革命、今年でもう10年ですから、ほとんど潰れていて、悪党たちはね。で、ところが、どれだけ今我々が悪党の世界に依存して生きていたかってことなんですよね。悪党が潰れたら誰も構ってくれる人がいなくて、今日の飯が食えなくなってきたっていう人が実は世界のほとんどだと思いますね。アメリカなんかでも、トランプ政権がね、今結構大変だという話があってね、民衆の支持率が上がらない。で、トランプが言っているアメリカ復活が、そのアメリカの中流以下の人たちになかなか実感できないっていう話ですね。まあ実感できないものは実感できないと思いますね。だから、あと、一つは、ドカンとドル安やってね、雇用を増やすと、アメリカの、ドカンとですね、前ですよ。ドル引き下げるとね、バンと雇用が増えるんですよ。前からお定まりでね、あの国は。経済の回復はね、もうとにかくドル安なんですよ。共和党は特にそうですから、ドカンとドル安やると、雇用回復でしょう。あと、それか特性例だね。ドル入れ替えちゃうわけですから、特性例やれば、それはだいぶ変わりますな。だから、ドカンとドル安やって特性例やって、とだいぶ、ちょっと変わるんじゃないですか。とにかく借金の返済をしなくてよいと。するに、債権者が潰れるか、債務者が潰れるかって今状況、そういう状況でしょ？今ね、アメリカはね。債務者であるアメリカ一般市民が潰れるか、債権者である大手金融機関が潰れるかって時に、今まで金融危機はほとんど必ず、債務者である一般国民が潰れて、政府はさらに巨大な借金を負い、民衆が末代まで借金返さなきゃなんない。こういう結論で終わったわけですが、今回のトランプ革命は、今度は債権者を潰すっていう方なんだね。債務者を守って債権者を潰す、すなわち連邦政府だとか金融機関の方を潰して、投資家を潰して、で、債務者を守るという、こういうことでありますから、もうすでに立場180度変わっていて、民衆の方がこれから、残ると。潰れるのは民衆を搾取していた債権、今までの債権者の方が潰れて、今までの債務者の方が残る。これがそのトランプ革命のポイントですよね。で、ですから、もうその、手はずは全部整ってるはずでね。だからもうタイミングだけの問題で、今最後の麻薬カルテルとか、イラン絡みとかイスラエル絡みとか今ね、ベネズエラを舞台にいろいろひっくり返しやってますから、あれもなんかいろいろ危険なものがあるんでしょうな。中国もそう、中国共産党もそうで危険なものがあって、慎重にやってるように私は見えるんですけども、それは時期が来れば全部終わるわけでね。これが時代が元に戻って彼らが再び優勢になることは、全くありえないですから、時間とともに、片付けがどれだけ時間かかるかだけのことだと思うんですね。そうするともう、この先っていうのは、アメリカはそういう形でね、ドル安と特性で行くんでしょうけども、他はなかなかそんな感じもなかなかいかないんじゃないかなと思っていて、 まあ、負担の軽減、民衆に対する負担の軽減とかね、裏金暴露とか、まあ、政治家責任取らせるとか、そういうのはあるにしてもですね、まあ、基本的には、経済再生っていうのは自力でやんなきゃダメだってことですね。で、まあ、そういう時代の中でですね、やっぱりこう、民衆の立ち位置っていうのは国によってだいぶ違うように思いますね。まあ、people とアメリカ、英語では言いますけども、日本はまあ、大体民衆という言葉を、まあ、使いますし、まあ、主情というね、ちょっと宗教的な言葉を使えば、主情という言葉をまあ、使ってもいいと思うんですけども、その立ち位置は国によってだいぶ違うと思いますね。まずその現代の政治においては、民衆は政治のお客さんなんですね。お客さんっていうのは逆に言うと株になってるんですね。その中国もそうですね。だからずっと昔からそういう国も結構ありますね。その民衆は、お客さんであり株なんですね。客であるから大事にもてなすようなふりをして、実際随分上がかもっていくと。だからその政権交代っていうのは、かもる側とかもられる側、どっちに自分がつくかっていう、この戦いが権力闘争なんだね。かもる方に自分が立てれば、随分いい思いはできる。かもられる方に立ってしまったらひどい思いをする。だから、かもる側かかもられる側かの争いの中で、どっちに自分が立つかが権力闘争ですからね。ですから、そういう世界で言うとですね、大体民衆は常にかもられる側なんだな。民衆を踏み台にして、民衆を騙して自分だけかもる側に回りたいってやつが世の中ごまんてるわけだね。本当そうでしょ？ねえ、民衆を土台にして、いかにもですね、かもをね、解放してあげるような顔をして出てきて、その民衆を土台に思いっきりかもってやろうってやつが、まあヒトラーはじめ、世の中にはたくさんこう今までおったわけですな。宗具政治ってやつですね。宗具政治じゃなくてもですね、まあなんか政治権力持ってかもる側に回ると、それにあぐらかいてですね、平気でかもっちゃうやつは世界中たくさんいるわけですな。そうすると民主の時代っていうのは、この安定的なかもりかもられるの関係がもはやないというふうに考えていいと思うんですね。すなわち安定的にかもる側とかもられる側が分かれていると、これ完全な階級社会でありまして、だから、まあ、ブルーブラッドをはじめとしたね、貴族階級だとか、あとテクノクラートって言いますけども、まあ、役人連中ですね。まあ、そういう連中がですね、まあ、常にかもる側に回ってると。そうするともう、そういうのも今、全部ぶっ壊されておりますから、そうすると今、安定的にかもりかもられるという、そういう二極文化にはなかなかならないと思うんですね。だから安定的にかもる、その、階層とかもられる階層はもはや生まれてこないんじゃないかと思うんですね。その時々でかもりかもられるの関係はあると思いますよ。でもそれは非常に流動的で、いつもこうなんかこう動いてるっていうのかな。安定的に人をかもるためのこの、まあ、条件といいますか、必要条件っていうか、道具がもはや存在しないんじゃないかと思うんですね。まあ、情報も発展してるし、交通も発展してるし、昔に比べれば人々のね、政治に対する、まあ、関心というか政治に対する理解ですね。俺は実はかもられた側なんだっていうね、そういうことに対する理解は相当広がっていて、だからなかなか安定的にですね、まあそのかもにかもられるにはなかなかならないと思うんですね。でも同時にですね、その、もう一つの現実は、誰か何かしてくれるまで何もできないよっていう人が非常に多いんですね、世界中ね。民主の時代であり、もはや安定的にかもられるってことはない。しかし、かもられてもいいから、最低限の飯さえ暮らしてくれればついていけますよみたいな人は、やっぱり世の中たくさんいるんですよね。残念なことにね。まあ、それがですね、こう奴隷制社会みたいな、もう最終的になっちゃった、本当のその、最後の結末ですよね。あまりにもですね、民衆をこういじめすぎてですね、するに、奴隷的に何か言ってもらえない限りは、奴隷として使ってもらえない限りは自分で何もできないという人があまりにも世界増えてしまったんですね。それぐらいまあひどい世の中になってしまっていたということですね。だから彼らはいつも何か待ってるんですね。誰か何かしてくれるのを待っている。自分から動くってことがない。でももうなんか安定的にそういう人たちを何とかしようという人もいない。だから結局救援は来ないから自分でなんか道を開くしかないってことなんですね。自力救済なんです。もう自力救済以外になかなかこうはないと思いますね。自力救済なんかね、その中世のとんでもないやり方だっていう説は、それはありますし、まあそれはそういうもんでしょうけども、 しかし、救援する人もない、金もなかったらどうにもならない、ということなんだね。けしからんすったってですね、いや、どうもならないものはどうもならないよね。まあ、無給でね、役人がどんどん働いてですね、くれりゃまた別ですけどね。まあ、役人も生活あるだろうから、別に給料ぐらい払わないと出てこないんじゃないかと思うんだね。で、払う給料なくなったらそれは出てこないんじゃないかね。だからその、いい悪いはともかくですね。いや、どう考えてもこれ、ね、続かないし、それからその、まあ、バブルの崩壊ですから、今までのように資産のね、値上がりだけでそれ、食うなんてことも、資産価格の値上がりで自立してるのは、本当は自立してることにならないってことなんだね。ただ単に、その、賭場でですね、一瞬勝った夢を見させてもらって、その夢の中で踊ってたってことよ。だって別にそら、ね、円でいくら買った、ドルでいくら買ったって、所詮はですね、バクシバの賭場のね、賭場のチップだよ。バクシバのチップをさ、何枚持って買っただけの話でしょ？そんなもんあんた、賭博のですね、バクシバの、まあ、胴元がさ、この賭場終わりって言ったら、それで終わりでしょ？アメリカドルってなんだってさ、株だってなんだって、みんな終わりじゃないですか。今なんか、シカゴで話題になってんのはね、CME がコメックスなけしからんってわけですよね。コメックスって実は昔はニューヨークにある取引所で、昔独立しちゃってたんだけど、今シカゴの傘下に入ってるんですね。で、コメックスってのは貴金属で有名なんですね。貴金属で有名な相場で、先物ですわな、ね。金とか銀とか、ああいうので有名なんだね。今回も銀の大相場とか、金の大相場やったわけですよ。で、あれがですね、要するにこの相場が上がるとね、どんどん証拠金上げてっちまう。まあ大体先物ってそうなんだね。値段が上がるとどんどん証拠金上げちゃってですね。要するに投資家はね、売ってても買ってても損ばっかりするようになってるわけな。相場が上がった分ね、どんどん金抜き取るようになってんだよ、あれ。証拠金って面白いよね。ほんとさ、お前ら何やってんだって随分怒られてますけども。まあ、所詮さ、バクチバのね、賭場のさ、胴元でありますから、胴元の支配に決まってるわけですよ。ねえ、バクシバっつうのは、胴元がルール決めてやるんですから、胴元のルール気に入らなかったら、そんな賭場に金持っていく方が、持っていかなきゃいいわけだよな。で、金持っとっといてですね、一生懸命相場張った上でですね、胴元気に入らないったって、そんな話、だって、今更遅いよな。こんな嫌なの置いて帰れた話だよね。売って帰れた話で。だからまあ、なんていうのか、現代のこの、まあもちろん日本もそうだし、アメリカもそうだけども、なんかそういう、本来のマーケットのことわからない人ばっかになっちゃったよね。そもそも自分たちが何やってるのか全然わかんない人ばっかになっちゃってて、要するになんかバーチャルリアリティの中で勝手に自分は金持ってるとか、能力あるとか誤解してた人が本当に多かったんじゃないですかね。正直言って。だからそういう人たちは、今更そのね、バクチバもなくなっちゃって、ね、賭場がなくなったらですね、その守る、資産は幻だったと。だからその、偉いね、儲かったつもりがですね、それ全部それ、木の葉と同じね、狐に騙されてお金が木の葉に変わっちゃったみたいな、そんな話になってるわけですな。いや、でも人間として生きてる限りやることあるんですから、別にそんなね、浮いた利益を負わずにですね、自力でやってきゃ全然問題ないんだけども、どうもなんか全然違うとこに行っちゃってってですね。全然そういう気が湧かないっていう人が世の中結構いますよね。こんなはずじゃなかったって。はずじゃなかったもん、はずもですね。賭場が、ね、賭場の胴元が破産したらその賭場終わるんだよね。そんな、明らかじゃないですかね。何にも難しいことないですね、昔からね。先生だって日本は日本政府が賭場を解消してたんだよ、あれ。日本円の巨大なマーケットがあってですね。で、日本円の担保にしてね、この朝鮮銀行券出したりね、満州中央銀行券出したりね、あるいはその銀行券じゃなくて、この軍票出したりね、中国はちょび券だとかね、いろんな河北銀行かな、いろんな銀行を作ってですね、まあ、とにかくね、盛大にね、賭場の管理やってたんで、日本政府も。戦前の日本人の方がよっぽどあれ、悪い意味で、いい意味でも悪い意味でもなんか、経済感覚いいよね。あれだけ堂々とさ、アジア一円でさ、インチキな賭場やっちまうんだろうな。ほんと日本もさ、その前なんかロシア革命の時なんかあんたね、 ロシアのロマノフ王朝の金なんかかすめて持ってきちゃったじゃないの、あれ。あれは、法典総領事のあれでしょ、高橋コレキアノがやれてたんですよ、あれ。亡命ロシア人がね、モスクワから、モスクワじゃない、どっか金の貯蓄場所があって、そこからロマノフ王朝の金塊を持って、シベリアまでやってきたんだな。で、日本に行きたいとか言ったらしいんだな、これどうしましょうか、つんで、法典総領事の、高橋コロケに聞いた、あんなんがめちゃえと。もらっちまえつんで、あれもらってですね、ダーレンまで持ってきてね、で、船で大阪送って、大阪の造幣所でさ、いつぶして、日本の金にしまったつんだな。で、これをさ、本に書いたやつがいいんだよね。私も読みましたよ。円の公募って本で、有名な先生が書いた本で、そしたらロシアがさ、その話、ちゃんと見とがめてさ、その金返せって今でも言ってますよね。まあ、向こうは本にかかわらず知っちゃおるんだけどさ。昔の日本はあんなそんな弱音ばっか入ってないですよ。昔の日本はさ、もう五分かそれ以上にさ、国際金融資本とやってたんだよ。向こうの賭場に負けないようにね、やってたわけよ。今なんてるざまですかね、このざまですね。まったくね、デフレバブルだな、デフレバブルになってね、もう多分デタラメになっちゃってさ、まあそれ、まあいいんだよ。またね、先生みたいなことを日本もやらかしてんとさ、またいつまで経っても平和来ませんから、まあそれはいいんだけどさ。とにかくね、要するにこの民主の時代が到来したということは全部自前でやんなきゃいかんってことよ。だからもう頼れるのはまず自力、それから友達、縁しかないってことね。で、世界中もやっぱりね、もうみんな困っちゃってるから、成功事例を一つでも二つでも世の中に出すこと、これしかないですな。要するに今更ね、理屈こねたってさ、人は幸せになれないんだよね。まあ聖書を読んでね、安らぎはあるけども、聖書を読んでだけじゃ金は儲かんないでしょ。孔子も孟子も、ね、完璧師だって、孫子だってそうだな。あれだけ読んだって金は儲からんのでありますよ。でね、だからそうすると、なんか、生活がうまくいく方法、これを具体的にね、世の中に出して、それを皆さんで真似をすると。それ以外に民衆の世界は、話はないんだね。民衆が自立して生きていくってことは、誰かに搾取されずに生きていくってわけだから、民衆同士が横にですね、これならうまくいくって方法をね、横にこう広げてって、その結果としてみんながうまくいく。これしかないんだよね。特別な知恵とかなんかだけでやったって、それは誰かね、まあ金儲けの道具に使ってるってことがほとんどで、それはなんか一つのシステムがあってね、博打場みたいなシステムがあって初めて機能するわけで、そういうものが壊れた後ってのはなかなかうまくいきませんな。でもしかしその、まあね、草原がやがて林になって森林になるプロセス見ればわかる通り、最初はね、民衆がか細く始めたものでもですね、やがて立派なものになっていくんだね。要するに森林はですね、こう循環してんですよ、あれ。永遠のですね、上下があるもんじゃない。年齢とともにね、時が経つとともに森林も循環してますでしょ。あれでいいんだね、世の中っていうのはね。古い木は朽ちてね、倒れていく。で、そこにひこばえが生まれて、ひこばえからも新しい木が生えていく。永遠に循環している。これが持続可能性のポイントだよね、森林のね。あれも民衆の世界ですよ。民衆の世界ってやつもね、この、まあ、なんて言いますか、文明そのものもね、まあ、具体的なね、物質文明もおそらく変わっていく。倒れるものがある。で、ひこばえが出てきて、そこからまた次のものが生まれていく。それずっと繰り返してるわけですな。人の一生もそういうもんでね、なんか一生なんかやることがあって、まあ、ある人はそこでまあ終わりますけども、残したものからまた次の芽が出ていく。それをずっと永遠に繰り返していく。これが民衆の世界じゃないですか。ね、誰かにその、搾取されるわけでもないし、誰かを搾取するわけでもない。一つの生態系、エコロジーを作ってですね、そこで循環していくことが民衆の世界じゃないですか。それがもうすでに到来してるんですね。今それがまだ十分に循環してないから、まだ皆さん不景気だとか、どうしたらいいか分からないってだけの話で、もう実際には邪魔するものはもう裏で全部終わってて、あとはだから映画だけですよね。映画だけで、だから待ってても待ってても、なかなかその自分待ってるだけでは幸せにならないと思いますよ。自分で行動していかないと、次は幸せにならないから、もはや、防空壕に入ってじっとしてんじゃなくて、動いていくときだね。そうしたら逃げ水のように、なんか変な敵だとかいうのも逃げ水のように消えていきますから、どんどん動いていくことが大事だと思いますね。まあそういうふうに考えてくると、今年は随分前に進んだ年だったと思いましたね。まあ本当にトランプ2期目になって、だいぶ進みました。そしてもう一つ言えることは、やはりもう民衆の時代だから、民衆が自立に向けて動かさないと、 大統領といえどもですね、なかなかうまくいかないことも多いということだね。民衆の生活が豊かになるってことは、民衆自身がね、やっぱり自覚して動いていかないとなかなか難しいんだよ。民衆がね、お客さんの勤務で言ったらそれは難しいんだな。それもはっきりした土地だったと思うんですね。まあ、来年以降ですね、それがどのような形で展開されるのかは非常に重要なところでありまして、日本もね、皆さん一人一人これ重要なポイントに差し掛かってきますからね。まあ来年はね、気を引き締めてね、行動することが大事かな、そういうふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。民衆の時代が到来ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。